それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はローマ人への手紙の11章の29節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。神の賜物と召しとは変えられることがない。アメン。今日はこのところからですね、証明に生きるというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。今日はですね、先週に引き続いて神様からの証明ということについてお話しさせていただきたい、そのように願っております。私たちにとって神様からの証明、召ということはとても大切なことなんですけれど、でも自分にはどういう召しがあるのか、どういう証明があるのかということを発見することは決して簡単なことではないんですよね。でもただ一つ知っていただきたいことがあるんですけれど、それは神様からの証明というものは自分で選ぶものではないということです。私はこの証明がいい、私はこの召しがいいということではなくて、神様からすでに与えられているものを発見する、そのような行為が自分の証明とは何かということを見出すことだということを知っていただきたいと思います。私たちがこの世に生まれた時からすでに神の証明があります。神は私たちを呼んでおられます。そしてどの語りかけが自分に語られているものなのかということを見出すこと、発見すること、それが証明を見出すということであるということをまず知っていただきたい、そのように思います。話はですね、少し変わるんですけれど、偉大な彫刻家はですね、類まれな識別力を持っているという話を聞いたことがあります。例えば一つの大理石からですね、何かを生み出そうとするとき、私たちの考えではですね、多くの彫る時間、作る時間、形作るその時間に彫刻家は時間を費やしているんじゃないかなというふうに私たちは考えますよ。でもその話の中ではですね、偉大な彫刻家はその大理石がどのような性質を持っているかということを識別するという時間に多くの時間を使うそうです。この大理石はどのような性質を持っているのか、すなわち自分が作りたいものをその大理石に押し付けるのではなくて、その大理石が持っている性質を最大限に生かすためにはどのような作品を作り上げたらいいかということを考える、それが彫刻家の仕事だという話を聞きました。自分が作りたいというものをその大理石に作っていくということではなくて、その大理石が持っている性質がどのものを作り上げるのに一番いいかということを識別すること、偉大な彫刻家であればあるほどその識別力が素晴らしいという話です。またですね、熟練した陶器師はですね、粘土をこねて押さえつけた時に返ってくる反発力、その反発力によってその粘土が何になれるか、また何になれないかということを理解することができるそうです。すごくないですか。素人はこのような識別力は持っていないですよ。聖書を見ると、私たちはある意味粘土のようなものです。そして神様は陶器師であります。私たちの中にある可能性、また素材や性質をですね、最もよく知っておられるお方、それが神様ですよ。神様は良い陶器師ですから、私たちは粘土ですから、どのように練られるかということは神様の自由です。でもこの粘土は強く返ってくるなとか、この粘土は押されるままやなとか、そういうことをですね、よく知って その誠実を最大限に用いる働きに召してくださる、それが神様の召しであるということを知っていただきたいと思いますね。それと同じようにですね、良い牧師というのはですね、もちろん素晴らしいメッセージをするとか、聖書知識また理解があるということも素晴らしい牧師またリーダーとしての一つの要素だと思います。でも良い牧師のまた良いリーダーの資質の中の一つがですね、委ねられている皆さんの性質とか可能性を的確に判断して、その可能性を最大限に引き出すこと、それがリーダーとして与えられている役割の一つではないかなと思います。すなわち宝を地面に埋めさせない、自分の持っている可能性を地面に埋めさせない、それがリーダーの大きな役割の一つではないかなと思います。先週もお話ししたんですけれど、自分に与えられている神様からの召しが何かということを発見する大きな手がかりとなるもの、それは自分の中にある賜物とか才能とか、また心の願いということをお話ししました。でもですね、神様の召しに従っていればいつでも喜びを感じられるというわけではないんです。これがしんどいとこですよね。それに行けと言われてですね、行ったにもかかわらず、従ったのにもかかわらず、意外としんどいやんっていう、そのことが実際的にはあるんですよね。時にはですね、やめる方が簡単だなと思うこともありますよ。でも神様からの召しを全うするためにはですね、たとえそれが辛い働きであっても、それに耐えるだけの勇気ある決断が必要だと思います。でも辛い働きであればあるほどですね、これが道だ、これに歩めという絶対的な神様からの証明という確信が必要なんですよ。私たちには神様からの絶対的な確信がなかったら、その道をし続けることは難しいです。だから私たちに与えられている召しというものが何かということを知ることは非常に大事なことだと思います。もう一度言わせていただくならば、私たちは神様から召命を選ぶことはできない。でもその召しを拒絶することはできますよ。できます。私はこの道に歩みたい、私はこの召命を受けたいということはできないけれど、神様がこれがあなたが歩むべき道ですよというふうに示されたことに対してノーということは可能だということですよ。私はそれは嫌なんですって、私はその道には歩みたくないんですということは可能です。できることです。神様は無理やりその道に行かせるということはほとんどありません。絶対ではない。ある人は嫌だ嫌だ嫌だと言っているのに無理やりその道に着かされるという人もいるでしょう。でもそれは稀なことです。ほとんどの場合、神様はその人の自由意志を尊重されるお方ですよ。神様は私たちの意志を尊重されます。そして自らの意志で神様の召しに応える人を待っておられるお方であります。それが愛の関係だからですよ。無理やりさせられるというならば、それは奴隷ですよね。奴隷です。もちろん聖書はパウロ自身が語っているように、私は神のしもべですって言い換えるならば神様の奴隷ですという表現を使っていますけれど、でも基本的には神様を愛して自らの意思で進んで神様に仕えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アメンでしょうか。でももし私たちが神様からの召命に対して ノー、それは嫌だ、それはできないと言ったからといって神様の働きが滞るわけではない。私たちがですね、ノーというならばイエスという人を用いられるだけの話であります。これがまた辛いところですよね。私は嫌だと言ったら、いやそうじゃないだろ、あなたこれを召しあるでしょ、頑張ってやってみたらどうですか、どうですか。神様そういうお方じゃないんですよ。これあなたの道ですよ、これに歩みなさい。嫌です、まあ何回か言われるでしょう。これが道じゃないんですか、嫌です、何回か言われると思いますよ。何回か分かりませんけど、でも何回か言われますよ。でもそれは嫌、もうそんな無理できんと言ったらで、あ、そうと言われる時があります。そしてその働きをやめるんじゃなくて、神様は違う人を用いられますよ。そして神の働きは前進していくんです。これが辛いですけれど現実なんですよね。神様は今もこの時間も、主よ私がここにおります、私を使わせてくださいとイザヤが言ったように、そのような人を探しておられますよ。そして先週もお語りしたようにですね、サムエルが、主よ何なりと言いつけください、私は従う準備ができていますという人を神様は今も探しておられます。いずれにしても私たちはですね、自分の素材また性質を正しく知る必要があると思います。自分の父親が事業を起こして大成功した人がいました。そして父親の姿を小さな頃からずっと見てきたその息子はですね、自分が会社の後を継がなければならないと自分で決めました。父親に強制されたわけでもない、圧力をかけられたわけではない、でも彼は自分でその道を選びました。父親の後継者になろう、そして会社を引き継いで彼は社長として働きました。20年が過ぎた時にですね、彼はこのように語りました。自分は父親のようにはできなかった、自分は父親と同じ才能や性質を持っていなかった。彼はその事業を失敗しました。この男性はですね、もちろんその会社運営経営ということに対して失敗しましたけれど、彼自身が失敗者だったかどうかということは一言では言えないことです。ただ一つ言えることは、彼はその道において成功することはできなかったけれど、彼にしかできなかった働きがあったはずなんです。彼の性質や素質というものを最大限に用いられる場所があったはずなんです。でも彼は自分の生まれ育ちによって父親の後を継がなければならないという束縛によって、自分が本来どのようなものであるかということが見極めることができなくて、父親の後を継いで自分に失敗者失格者という烙印を自分自身で押してしまいました。私たちは自分の賜物や才能を正しく吟味する必要があります。これは本当に大事なことです。本当に大事なことです。そうでないと召されてもいない、備えられてもいないものを追い求めてしまうという可能性がたくさんありますね。そのような人はですね、客観的な意見を持っている人を時には敵のように思ってしまうという傾向があります。本当ならば自分にとって最も大切な人であるその人が、最も耳を傾けなければならないその人が、自分の反対勢力のように思えてしまうということがあるんですよ。 でも冷静に識別力のある人は、この人は何の働きが的確であり、この人は何に対して召されているかということを、ある程度です、全てではない、ある程度理解することができると思います。ですから、そのような人の言葉を聞く耳を持っていただきたいなと思います。私も好んでではないんですけれど、よく読むんですけどね、皆さんも1冊か2冊ぐらいは読んだことあるかなと思いますけれど、本屋さんに行ったらですね、自己啓発の本がですね、今もう本当に多いですよ。私も何冊か持ってます。そして共通して書かれていること、それは、あなたには無限の可能性がありますよという言葉がよく使われますよ。そしてそれを読んでですね、ああそうか、自分には無限の可能性があるのかと言ってですね、やる気を出すというね、そういう類の本が多く出ています。私たちの可能性は無限なんだって。でも私たちには限界がありますよ。無限の可能性があるわけではない。私たちには限界があります。もちろん努力しなければならないことはいっぱいあるでしょう。努力することによって伸びしろというものはある程度あるかもしれない。でも私たちには限界があります。努力しても努力してもどうしてもできない、無理だということもありますよ。努力しても努力してもですね、私がカール・ルイスのように走ることはできないんですよ。できない。皆さんもできないことあると思います。私たちは限界がありますから、もし無限の可能性という言葉を使うにふさわしいお方がいるというならば、それはただ神様だけであります。神様だけが無限の可能性を持っておられるお方です。それが神様です。私たちはみんな失敗をします。でもその失敗から自分が何であり、また何でないかということを学ぶ必要があると思います。謙遜に学ぶ必要があると思います。そして正確に判断できる人の言葉を聞く必要があるのではないかなと思うんですよね。私たちが職業を選ぶときにですね、何らかの基準があると思います。働ければどこでもいいというのは究極の選択だと思います。それぞれは異なっているけれど、何らかの基準があると思います。それが例えば自分の夢であったりとか、また給料がいいとか、保障が充実しているとか、そういうある程度の基準がですね、人それぞれあると思います。でも神様の召しということには保険がないんです。保証がないんですよ。だから偉大な信仰者と言われた聖書の人物であっても、恐れを持ちました。モーセは当時ですね、絶対的な権威を持ってきたパロのもとに行って、イスラエルの民を解放するように神様に召されました。でも彼が最初に言ったこと、それは言い訳ですよね。私は口が重いですとか、うまく話せませんとか、最後にはですね、兄のアロンを使わせてくださいとか、彼はそのように言いましたよ。またニネベの町に行ってですね、悔い改めを解きなさいと言われたヨナは、神様にそのような召しが与えられました。でも彼はニネベとは反対方向の船に乗って逃げました。エレミアは神の言葉を一向に聞こうとしない民に対して、神の言葉を告げるようにという召しを受けました。それはエレミアにとって非常に苦しい召しでした。どれくらいその召しが苦しかったかわからないけれど、彼は涙の預言者と呼ばれるぐらいよく泣きました。それくらい神の召しを全うすることは、彼にとっては辛い働きだったんですよ。一体誰がですね、 このような役職名を持ちたいと願うでしょうか。涙の預言者、苦しい預言者、辛い預言者、この上で当てはめてみたらですね、すすり泣く経営者とか、元気のない外科医とか、そのような名刺を誰が持ちたいですか。私の肩書きはすすり泣く経営者ですとか、元気のない外科医ですとか、いつも泣いてる牧師ですとか。でも実際彼らについて回ったのは涙と痛みと苦しみでした。聖書を見ると神様に召された人々は一見するとですね、その働きに対して適していないように感じる人も少なくないですね。ギデオンやエステルやマリアでさえもですね、神様から召命を受けた時の最初の反応は、はい、わかりましたと言ったわけではない。これを見てもわかるように、神様からの召命が与えられた時、一番最初に現れる表現、それは恐れだと思います。ある人はですね、またある本でも書かれていましたけれど、神様は私たちにはできないことをするように要求されることは決してないという言葉を皆さん聞かれたことはないですか。神様は私たちにできないということはさせないという言葉を聞いたことがないですか。もちろんその言葉にも一理あると思います。でも多くの場合ですね、神様が与えてくださっているなと感じるその働きが自分でもできるんじゃないかなと、このことだったら自分でも対処できるんじゃないだろうか、自分でもできるんじゃないだろうかと思うものであるならば、それはおそらく神の召しではないと私は思います。このことだったら自分はできるんじゃないだろうか、これは神様の御心じゃないだろうか、これが私の召しじゃないだろうか、だって私これできるもんっていう、そのことはおそらく神の召しではないですと私は思います。神様が私たちに与えられる働きは、いつも神様の偉大さを表すものですよ。それはいつも人にできる以上のことです。私たちの能力を超えたことを神様は要求されるんですよ。神様そんな無理ですよって、それは最初に言いますよね。自分の能力超えてるんですから、自分の能力を超えていて、しかも神様から要求されて、そんな無理ですって、モーセも言いました、エレミアも言いました、イザヤも言いました、イザヤはちょっとわからないけど、もう言いました、言いました、みんな言いました、そんな無理ですって。だって自分の能力を超えてるんですから。普通ですよ、人間ですから、みんな無理ですって。でも神様はあえて未熟で不完全な私たちを通して神様の完全さを表されるお方であるということを心から感謝したいと思います。いやー、これは私の業績だって、私の働きだって、私の偉大さだって言えないように、神様がその人を通して働かれるんですよ。そしてそのことを通して人々は神を見るんです。そこには誰も誇ることはできない。誇るべきものはただ神様だけであるということを心から感謝したいと思います。私が優秀だからとか、私の能力が卓越しているからとか、そういうことを神様は求めておられるわけではない。私たちの唇を通して神様はなんて素晴らしいんだろう、そういうことを神様は求めておられるんですよね。でも今私がお話ししたことは、決して神様が私たちの素質を無視して私たちを召されるという意味ではないです。それは違います。 神様が召される人にはそれに見合った賜物が与えられています。でも私がここで言いたいことは、神様の召命を全うするためには生まれつきの才能や賜物や能力だけでは十分ではないということです。もちろんその働きに見合った賜物が与えられています。神様の召命に見合った才能は与えられています。でもその才能や賜物や能力だけでは神の召命を全うしきることはできないんですよという話ですよ。神様が求める働きをするのには自分の能力以上の考えや力、また創造性を持つ必要があるんです。皆さん、神様の働きを全うするためには自分が持っている以上の能力や考え方や想像力や力を発揮しなければならない。自分にはないのに。だから私たちは神様と一緒に働きをする必要があるんです。自分にはないから、自分にはできないから、自分にはそれ以上の能力ないから、もう頭打ち限界、これ以上は伸びしろ無理というね、みんな頑張ってくださいよ、伸びしろのところまでは行ってください。でもそれを超えるためには神様の助けが必要なんです。神様の力が必要なんですよ。私たちは単に神様のために働くように召されているわけではない。私たちは神様と共に働くように召されているんです。でも過去においてですね、神様からの召しに応じた全ての人たちはですね、高い代価を払わなくてはなりませんでした。そしてそれは今を生きる私たちにも適用されることであります。神様の召しを全うしたいな、神様の召しに従っていきたいなという時には捨てなければならないものがあります。追わなければならないリスクがあります。時にはですね、何時間も何日も何年もかけて本当はしたくない働き、また努力をしなければならないという時があるでしょう。私は本当にね、不思議に思います。神様の召しであるならばもっとスムーズにいったらいいのになって思う時がありますよ。これ本当に神様を召しておられるんですかと思いたくなるほど行き詰まって苦しんで、努力しても努力しても努力しても伸びていかない、神様なんでって、これ本当ですかって、その時に必要なんですよ、これに愛目という神様の証明の確信が、その時必要なんです。私たちはいくらそれが神の召しであっても頭を打つことがあります。うまくいかない時があります。苦しい時があります。努力しても努力しても実を結ばない時がありますよ。だから私たちには神様の証明という確信が必要なんです。神様の召しに応える時ですね、ひょっとしたら私たちがこの世で望んでいるような報酬や富や賞賛を得ることはできないかもしれない。時にはエレミアのように失望や落胆に潰されそうになりながらも神の召しを全うするためにその働きをし続けなければならない時もあるでしょう。私たちのすることに対して、願うことに対して反対したり妨げたりする働きもあります。神の働きが前進するところにはそれに抵抗する力も働きます。ですから私たちは祈らなければならないと思いますね。でもそれを耐え忍びながら、でも私たちはし続けなければならないんですよ。楽な道はたくさんあります。この世はですね、楽をしようと思ったら何ぼでも楽できますよ。楽な道はいっ ぱいあります。でもそこに逃げ込んでしまったならば、私たちは神様の召しを全うすることはできないんですよ。神の召しがあるならば、その道を歩み続けなければいけないと思います。でも多くの場合ですね、自分の証明が何かということがはっきりするまで長い時間がかかる場合が多いです。多いです。その結論に至るまで、ひょっとしたら多くの失敗とか間違いとかつまずきがあるかもしれないけれど、私たちはすぐに結果を求めがちな性質を持っています。自分の証明っていう話聞いた、自分何やろ、神さん教えて、すぐ教えて、今すぐ教えて、すぐしたいねんっていう、そういう性質を持っています。私たちは忍耐が足りないものですよ。でもそのような時だからこそ忍耐強くならなくてはいけないと思います。失敗したり挫折したり行き詰まったりする、そのところから自分は何者であるかということを学ばなければならないと思います。最後になりますけれど、今日ですね、世界中の教会から神様の召しということについて、証明ということについて語られることが少なくなってきていると言われています。それとともに地獄ということもですね、語られることが少なくなってきていると言われています。聖書の御言葉の中で、人々は耳障りのいい言葉を求めるという、それは終わりの時代の兆しです、兆候です。それに代わってですね、職業、仕事ということが多くの人にとって自分の人生を捧げる対象になっているというのも事実じゃないかなと思います。働くことを私はやめてほしいと言っているわけではない、いや働いてほしい。そしてクリスチャンはより良い地位を得てほしいなと私は思っています。職場を通して神様に栄光をお返しして証ししていただきたい、そのように願っています。それは本当に素晴らしいことだと思います。でも仕事自体が、職業自体が自分の人生を捧げる対象になってはいけないと思います。私たちが命を懸けて自分の人生を捧げる対象はただ神様のみであるということを忘れないでいただきたい。職業は自分が選ぶものかもしれないけれど、神様からの証明は受け取るべきものであります。職業は地位やお金やまた保険保証を約束してくれるかもしれないけれど、証明には漏れなく苦難や苦しみがついてきます。どちらを選べと言われたら、漏れなく苦難や苦しみついてくるんですか？それ証明ですか？結構です、言いたい。でもそれは神様から差し出されているものです。私たちはそれを受け取るんですか、それともノーと言うんですか。ある意味職業は上に向かっていくものかもしれない、そうですよね。でも証明というものは私たちをさらに謙遜にして、へりくだらせて、下に導いていくものですよ。イエス様がどん底のどん底にまで落ちられたように、馬小屋で生まれ、神の栄光を捨てて、何もかも捨てて、 人の姿をとってこの地に来られた。その姿は謙遜でへりくだって愛に満ちたお方。職業はですね、退職したら終わるけれど、神様の証明は私たちが死ぬ日まで終わらない。死ぬ日まで終わらない。パロには王という職業があったけれど、モーセには神様からの証明がありました。ポテパルにはエジプトの高官という職業があったけれど、ヨセフには神様からの証明がありました。アハブも王という職業がありましたけれど、エリアには神様からの証明がありました。ピラトにはローマの総督という職業があったけれど、イエス様には全人類を救うという証明がありました。確かにみんな偉大な職業を持っていましたけれど、でもその職業が彼らを救うことはできなかった。でも神様からの証明に生きた人々は確かに苦しんで悲しんで苦難に満ちた人生であったかもしれないけれど、最後には神様の道を全うして神の国に凱旋していきました。神の賜物と召しとは変えられることがない、変わることはないんですよ。この御言葉をしっかりと握りしめていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。主よ、あなたが私たちを召してくださっているその召しを発見するに至るまで長い時間かかるかもしれない。またあるものは若いその時期に発見することができるかもしれないけれど、神様、どうか私たちがその召しを全うするために、たとえその道が辛い道であっても苦しい道であっても、でもそこにあるほんの数パーセントの喜びが私たちの人生に満足を与えてくれることを私たちは知っています。それが神の召しだからです。神様、どうか私たちが自分に与えられているその道にまっすぐ歩んでいくことができるように、主がどうか豊かに祝福し導いてください。この時を感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。